島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内の情報です。楢葉町から応急仮設住宅や民間借上住宅の住み替え要件の変更についてお知らせします。応急仮設住宅や民間借上住宅を住み替える場合、一度の住み替えが認められていましたが、今後はある一定の要件に限定されることとなりました。住み替えをご希望の方は要件についてお問い合わせください。詳しくは福島県避難者支援課電話 024-521-8306 024-521-8306 番までお電話ください。以上、楢葉町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日はいわき市平座2丁目にあります春夏酒坊角屋さんにお邪魔しています。若草色ののれんをくぐった先にはあったかい木のぬくもりにあふれたカウンターがあります。そのカウンターの向こうにはこの方がいらっしゃいますよ。角屋さんの代表です、菊池義一さんです。菊池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
春夏酒坊角屋、いい名前ですね。
ありがとうございます。
春夏酒坊、あの旬とそれから香るというね、香りという字、そしてお酒に酒坊ですけれども、これはどういった意味が込められてるんですか？
やっぱこの季節感を出したいなっていう形、香るこの季節感ですね、
はい、
を出したいというような感じでつけました。
そして角屋というお名前ですけれども、角屋さんはもともと富岡町で歴史のあるお店をされていらっしゃったんですよね。
そうなんです。大正14年、昭和元年ぐらいですよね、
はい、
その頃にオープンしたという形ですね。
角屋はもともと何屋さんだったんですか？
うどん屋でした。前身はうどん屋です、う
ん、おじいちゃんの代ですよね。
はい、
うどん屋さんだった。場所はどのあたりだったんですか？
6号線の十字路、駅に行く十字路の反対側ですね、はい、富岡の方のこの町沿いの方に、のとこのこの十字路に角屋というお店がございました、
はい、十字路というとちょうど角なんですね。
そうですね、もう名前の通り角です。
だったんですね、はい、もう分かりやすいお店だったんですね、はい、でうどん屋さんを営んでおられて、その後お父様がお継ぎになりますよね。
そうですね。
お父さんの代っていうのはうどん屋さんだったんですか？
いろいろこのうどん屋だけじゃなくて、
はい、
お寿司とか、
はい、
そういう関係のこともやってました。
そしていよいよもって 吉一さんの時代がやってくるわけですけれども、
そうですね、
はい、
うちの親父がですね6号線の方に、はい、ちょっと角じゃないんですけど、
はい、
あの6号線の方に、お店を引っ越しいたしまして、
はい、
それから20年ぐらい前ですね、その頃に引っ越ししたんですよ、
はいはい、そしてお店が2008年に一度リニューアルされてるんですよね、
はい、まあ、震災から3年前の話ですね。
震災当日っていうのは、まあ、すぐね避難の話もあったと思いますけれども、あ、またすぐ帰ってこられるなという感じでの避難だったんですか？
それはねちょっとなんともね、うん、あの当時はちょっと動揺しましてね、
はい、
全然先が見えないような状態でしたね。
お店の方の被害はどうだったんですか？
ですね、やっぱりこの食器類とか、
はい、
ガラス、ボトル関係とか、うん、もう落ちまして、もう騒然な状態でしたね、うん、
もうすぐにでも片付けたいような状態だったんです
ね。そうですね、もうすぐに片付けたいっていう気持ちはありましたね、うん、
リニューアルしてたったの3年での震災ですからね、そしてまあ避難生活を送られてたわけですけれども、すぐに富岡町には帰れないなというふうに分かった時というのは、もうじゃあ別の場所でお店をやろうというふうに思われたんですか？
まあそれもねやっぱ私はあの東京に避難したんで、
はい、
東京の方でちょっと物色したんですけど、
はい、
やっぱりこういろいろね、私ども田舎もんがやっぱり東京出るとどうしてもこの金額的にもこの周りの環境とかね、はい、そういうのもなかなか難しいところありましたですね。
地理もわからないですもんね。
そうですね。
でもこのいわきの平という場所にお店を出そうと思ったきっかけっていうのはどんなことだったんですか？
ですね、友人がですね、
はい、
私どもよりもかなりこの先輩なんですけど、
はい、
その方に、ちょっといい物件があるから見てみないっていうことがきっかけでしたですね。
じゃあそのご友人が声をかけてくれなかったら、もしかしたら今もこの場所にお店はなかったかもしれない。
そうですね、それありますね。
すごいきっかけですね、実際に、ね、はい、お店をこうやってみないかって言われて物件を見た時によしやろうってすぐそういう気持ちになりました？
とりあえずもうちょっと考えてみようかっていう形は あったんですけど、
はい、
まあいろいろこの金銭的にどういうふうな金額っていうかですね、お金かかるかっていうことまだ全然この分かんなかったもんですから、
手探りの状態の中でもね、
そうですね、はい、
でようやくお店を始められてからっていうのは富岡町にいらっしゃる頃のお客さん、馴染みのお客さんとかっていうのは顔を出してくださいますか？
そうですね、来ていただいて本当に喜んでくれるっていうか、喜んでいただける、本当感謝してますね。
菊池さん自身が、ああお店再開してよかったなって思えたことはどんなことですか？
やっぱり昔に戻ったみたいだみたいなことをね、やっぱりお客さん言ってくださるんで、
はい、
それが本当嬉しいですね。
精神的にも辛いこともたくさんあったと思うんですけれども、菊池さんの今の原動力っていうのは、
やっぱりお客さんに喜んでいただけるとか、お客さんの笑顔ですね。
これからの目標を教えていただけますか？
これから、まあね、これからこのお店を大きくしていこうとかそういうような気持ちは本当全くなくて、
はい、
これから今度だんだんと自分のこの身の丈に合ったね、形でこの晩酌をしながらというようなお客さんと共にですね、
はい、
そんなようなあったかいお店ができればいいなとは思ってます。
一緒に楽しめるお店になるといいですね。
そうですね、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
若者の車離れなんて言われていますが、どれくらい心が離れているのでしょうか。距離にして37キロくらいなら1リットルのガソリンでたどり着けるんですが、 JC08 モード燃費リッター37キロを達成。アクア
福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆 皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。